にちは、オレセブンの水吉です。今日は12月の8日土曜日の夜10時ということで、ちょっとまだ家一人におるんですけれども、今日は朝に変な配信してしまいましてすいません。出てきたAmazon Echoのスキルの、動きがあまりにもいい加減すぎたんでびっくりして緊急配信してしまったんですけれども、わずか1分ということでね、驚かれたかとは思うんですけれども、ちょっとタイトルもね、誰か助けてということで、何があったんやゆずきちみたいな感じでお聞きいただいて、よかったかなと思います。ということで、今日はですね、久々にちょっと作品レビューみたいなことをさせていただこうかと思いまして、皆さんちょっとしばらくお聞きいただければと思います。はい、今日紹介しますのはですね、ネットフリックスのオリジナルアニメ、悪魔城ドラキュラキャッスルバニアでございます。タイトルから見ても分かる通り、大人気のゲームソフトコナミから出ております悪魔城ドラキュラの、アニメでございます。制作自体は海外で行われておりまして、シーズンは2つに分かれております。シーズン1は、4話、シーズン2は8話でトータル12話ということで、テレビシリーズで言ったら、ワンクールで終わる程度の、長さでございます。はい。で、この、悪魔城ドラキュラアニメストーリーなんですけれども、読みますね。強大な力を持った吸血鬼ドラキュラはかつて医学の知識を求める一人の女性の訪問を受け、彼女と愛し合う仲となり結婚し一児を授かる。しかし医術で民衆を救わんとする彼の妻は教会によって異端と処刑され、怒りに染まったドラキュラの復讐が始まるという、こういう大きな流れになっております。はい。で、一貫してその悪魔城ドラキュラシリーズの目的っていうのは、大ボスであるドラキュラを倒すっていうところが目的でございます。で、このアニメ自体もその例に漏れることがなく、このドラキュラを中心とした、ホラーもののアニメになっておりますというところでございますね。はい。で、主人公なんですけれども、ゲームであれば、その悪魔城ドラキュラシリーズにおける主人公といえば、有名なのがそのベルモンド家といういわゆるヴァンパイアハンターの一族がおりまして、その時々のその、末裔たちが戦っていくわけなんですけれども、この作品においても主人公としては一人、トレバー・ベルモンドという人間が出てまいります。この人はベルモンド一族の最後の生き残りということで出てまいります。で、もう一人の主人公、こちらはサイファ・ベルナンデスという、人で、これは語り部という、一族の中の一人、末裔で女性でございます。で、精霊の力によって炎とか氷なんかを自在に操ります魔術師でございます。で、主人公最後の一人はアルカード、この名前聞いてもらったら分かった方もいらっしゃると思うんですけれども、要は悪魔城ドラキュラ X 月下の野草局の主人公でありました、アルカードでございますね。いわゆるこのドラキュラの息子でございますね。はい。で、このアルカードはその母の死後で、母はいわゆるその平和主義者といいますか、人間とその吸血鬼を共存を目指しているというような形ではあったんだけれども、その母の意思を継いだ一人息子、吸血鬼とのハーフではあるんだけれども、むしろちょっと人間寄りの思いを持たれている、味方でございますというようなことでございますね。はい。で、トレバーはシリーズ通してのそのベルモンド一族ということで、体術に長けた無知使いで、サイファーは魔術師、アルカードはそのヴァンパイアと人間のハーフを生かしてのその、魔術も使えるし剣術も長けているっていうような、万能選手っていうような形で、この3人組をちょっと思い浮かべてもらうと気づくのが、ファミコンで出てました、悪魔城伝説っていうのがありました。 これは、まあ、ベルモンドを、まあ、ラルフ・ベルモンドやったかなを筆頭とした主人公があって、そのパートナー制度という形でこのサイファーとアルカードっていうのも出てたんですよね。で、ほんまはもう一人あの身軽なあいつがおったんですけれども、今回はこっちには出てこなかったみたいで、あのグラントですね、あの天井に貼り付けるやつね、あいつがおったんですけれども、今回は、ちょい役としてでも出てないんじゃないかなというところで、主人公落ちということでございますと。で、この、まあ、アニメのストーリー最初の方を言っていくんですけれども、まあ、冒頭ではですね、そのドラキュラとその、リサやったかな、アルカードのお母さんとのその馴れ初めが再現されておりまして、まあ、そこからその仲むつまじく2人は結婚するような感じになっていくんですけれども、まあ、その次の場面では、まあ、要はお母さんの方が、まあ、薬を科学の力で作っていたんだけれども、その教会の人が、まあ、それを異端と判断しまして、まあ、お前は魔女だということで決めつけられて、まあ、火あぶりの刑にされてしまうわけなんですよね。で、その事実を知ったドラキュラが怒り狂って、お前ら全員ぶっ殺したろやんけというようなことで、まあ、その人間をもう根絶やしにしてしまうというような形で怒りに打ち震えたということでございます。で、まあ、最初にそのドラキュラ自体はあの基本的にドラキュラってあの一人ぼっちなんですよね。ただ一人ぼっちではあるんだけれども、存在としてはその長き時を生きるあまたの吸血鬼たちの長ということで、吸血鬼の中では最強なんですよね。だからその1年という猶予を人間に与えて、でこの間にドラキュラの方は、まあ、いわば仲間というか、世界中に散らばっている吸血鬼たちを集めて、まあ、軍隊を作ろうとするっていうようなことになります。でその1年間の猶予を与えて、人間の方は要は今住んでるところを放棄してお前らどっか行ってまいみたいなことを言うわけなんですよね。まあ、でも、まあ、ここは猶予を持たせるということは結構優しい人なんかなとは思ってたんですけれども、ただあの人間自体はこの脅しにはまあ屈せずというか、まあ、信じずに、あの教会自体があのこういう悪魔の言うことはあの信じてはいけないということで、まあ、その町に居座るわけなんですよね。で結局1年後、そのまんま、まあ、居座ってたおかげで、まあ、ドラキュラは約束通りにその場にまた現れて、まあ、あの思惑通りその軍団を引き連れて、まあ、人間をまず、殺して始めるわけなんですよね。でやっぱりこの、まあ、オンデマンドの専用コンテンツで、まあ、ホラーアニメということでありますので、まあ、普通のテレビでやってるレベルとは果てしなく違うぐらいにグロい表現で人間たちが殺戮されています。まあ、結構この辺見るとちょっとあのショッキングな映像になるので、こういうのに弱い方はちょっともう見るのやめた方がええかもしれないなとは思うんですけれどもね。だからあのストーリー自体の流れはあのかなり月下の野草曲よりかなと思っています。だからその月下の野草曲と悪魔城伝説の要素を、まあ、ミックスしたような感じなんじゃないかなと思っています。でアニメとしての独特の、まあ、作り込みとしては、特にあの印象に残ったのはこの敵型の方にあのドラキュラだけじゃなくて、あの他にその吸血鬼の幹部クラスの人間が、人間じゃないな、幹部クラスの吸血鬼がたくさん出てきます。結構キャラクターデザインも魅力的な人たちが多くて、この人らもすっげえ強いんちゃうかみたいな人たちがすごく出てきます。はい。でさらにそのキャラクター自体に、まあ、敵型のキャラクター自体にも、それぞれの思惑があって、まあ、純粋にそのドラキュラに忠誠をした従ってるわけでもなく、この人は何か考えてるかもなみたいなことで、結構ストーリーに深みを持たせているということです。で実はこの敵方の方にあの実は人間でありながらドラキュラ軍の幹部に据えられているキャラっていうのもおって、 まあ、じゃあなんでこの人らは人間なのにドラキュラの側についているのかとかっていうような、まあ、ゲームでは、語られていないような、要素がたくさん出てきていると。純粋な完全懲悪ではなくて、敵は敵で人間に攻め入り理由を持たせている。まあドラキュラはもう妻を殺されたからということではあるんだけれどもね。まあドラキュラの理由が一番純粋無垢かなとは思うんだけどもね。はい、というような、まあ、大きな、流れでございます。で、評価なんですけれども、結果的にはすごく面白かったです。で、特にね、このアニメーションですね、すごいよくできてるなと思いました。失礼なことを言うかもしれないんですけど、やっぱりその海外で作られるアニメーション作品、特に今回そのセルアニメというか、まあ、3D アニメではなくセルアニメっていうところで、やっぱりちょっとその日本とはまたちょっとレベルが低いんじゃないかなとか、ちょっとうがった見方してたんですけれども、いやいや、これは本当にそんな見方してごめんなさいって謝ってしまいます。特にね、バトルシーンがすごいです。トレバー・ベルモンド、ベルモンド一族の、伝統の武器といえばムチでございます。で、ムチってね、多分このアニメ業界ではちょっと敬遠したくなる武器なんじゃないかなと思うんですよね。要は剣とか、まあ、ピストルみたいに直線的な動きで完結するわけじゃなくて、もうぐにゃぐにゃ、まあ、ひん曲がる、いろんな攻撃の仕方がある、使い方があるっていうところで、まあ、そのバトルがあるたんびに何か動きを考えないといけないっていうところで、結構そういうアニメーション技術的には難しい部類の武器なんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、これをね、非常に魅力的に扱っているところが見られます。結構高いところで鞭を柱に絡めて空中戦を魅力的に引き出したり、投げナイフとの組み合わせで遠いところにあるナイフを鞭で拾い上げて連続技に転じるとか、ただただ鞭を振り下ろすだけではなくて、振り下ろした鞭を一旦足で踏んで、その鞭の軌道を変えてフェイントかけるとかっていうのを、もうぐるぐる、もう短時間でもう高速でやるんですよね。うん、これ見るだけでもこれ見る価値あるなと思います。で、まあ、サイファーはサイファーで魔術師ならでは その魔術も多岐にわたっておりましてね、その術を繰り出す時の、まあ、詠唱は特にないんだけれども、そのまあジェスチャーといいますか、その陣の組み方といいますか、その辺も結構すごく魅力的な動きをしてまして、で、攻撃の仕方も炎で火柱上げて、まあ、周りから、吸血鬼を入らせないようにしたりとか、その火炎放射器みたいな術で火を浴びせ続けたりとか、氷は氷で、まあ、氷の矢みたいなものを、まあ、10個ぐらい周りにオプションでくるくる回らしながら一本一本投げ出したりとか、さらに攻撃だけじゃなくて、まあ、トレバーの足元から急に氷の柱を生み出して、それをカタパルトみたいにしてトレバーを高いところにジャンプさせたりとかっていうような感じで、すごい応用を利かした魔術の使い方を見せてくれるとか、アルカードについてはそのもちろんその月下の野草局を放出させる攻撃方法がてんこ盛りでね、特に瞬間移動とかもしますし、で、狼に変身して吸血鬼に食いついてみたりとかするんですよね。いや、もうかっこいい、もうかっこいいの一言で、3人それぞれ戦うんじゃなくて自分の長所を生かして連携プレーをしてくれたりとかっていう形で、もうこのバトルシーン見るだけでもすごい本当に儲けもんじゃないかなと思います。はい、ただやっぱりそのバトルシーンはバトルシーンでも、やっぱりさっきも言った通り、オンデマンド専用の、まあ、年齢指定の作品なので、もうその攻撃が当たった時の描画がもうリアルなので、ちょっとその辺はご注意くださいと。切断面とか普通に見えたりするし、 ね、あの骨とか見えたりもしますので、でこの中でねちょっとまあ、変な話興味を引いてしまったのが、まあ、敵型でね、ちょっと自分で自分を拷問するっていう変態的なキャラクターが一人おるんですけれども、まあ、その人が自分に拷問を与えてる武器っていうのがちょっと特徴的で、なんか逆向きのトゲがついた幅広の長めのカーベルトみたいなものを持ってるんですけれども、まあ、それを振り回して、で敵の例えば顔にそれをベタンって一回巻きつけて、ブルって巻きつけて、だからその巻きつけた内側にはもうトゲが刺さってるんですよ、逆向きに。でその巻きつけた状態で一気にその皮をビーンって引き抜くみたいなことをやっちゃうんですよね。だまあやった後のその顔を隠すのがテレビで、その顔を見せるのがオンデマンドということで、まあ、ちょっとそういうグロテスクな表現っていうのがすごくあったりもしますね。だから変な意味でちょっと興味深い描写でございました、はい、であとは総合的に見たストーリーの評価としてなんですけれども、やっぱりそのさっき言った通り敵味方のキャラクターが結構濃い部分がありますので、その辺の思惑を読み解いていくのがちょっと面白いと思います。ただね、バトルはバトルですごくいいんだけれども、まあ、そのストーリーの濃密さをが逆手に取られて、そのダラダラとした会話が結構多くてね、なかなかそのメインキャラ同士のバトルが始まらないっていうようなところがちょっとイライラした部分があるのは正直です。人によってはマイナスになるかもしれないかなと思います。で、まあ、敵キャラとかね、オリジナルがかなり多いんですよね。特に吸血鬼の将軍なんかはほとんどもうで、オリジナルばっかりでございます。ただ月下の野草局にベリガンとギャイボンっておったんご存知ですか。結構序盤に出てくるボス2人組なんですけれども、1人槍を持ったくちばし持ってるやつと、あとはちょっと羽持って空飛んでる悪魔みたいなやつ、まあ、こいつらゲームでは一定の連携プレイしながらアルカードに攻め入ってくるんですけれども、アニメ版でもですね、ちゃんとそのツボをついた感じで連携プレイして、襲ってくるっていうのはちょっと興奮しましたね、はい。でまあストーリーですね、特に一番ちょっと気になったというか、ああそうやりますかみたいなことがあったんですけれども、一連のストーリーは実は第11話ぐらいで終わるんですね、一旦で。ラスト1話丸々使ってエピローグを見せてくれるわけなんですよ。これがすごく印象的で、だからこういう作り方って多分なかなかテレビではできへんのかなと思うんですよ。やっぱりその視聴率を崇拝する、まあ、重要視するテレビ業界においては、やっぱりラスト1話をその盛り上がりにかけるエピローグに持ってくるっていうのはなかなか苦渋の決断やと思うんですよね。やっぱりそのラスト1個手前でも燃え尽きて、もう次見んとこって思うケースもあるかもしれないんで、でもそれをあえてできてしまうオンデマンドの良さっていうのはすごくありましたね。ちゃんとしたそのエピローグ、語られなかった部分がきっちり語られるっていうことが、まあ、完結したので本当に良かったなと思います。で、まあ、声優とかも結構日本語吹き替えで、されましたけど、すごく良かったと思います。ただ海外の制作なので、やっぱり言い回しとかはやっぱりなんというか海外チックかなという感じは、ちょっとその日本人としての表現とは若干ちょっとずれてる部分はあるんはあるんだけれども、まあ言うてもそれはね、中世ヨーロッパ的なもともとストーリーなんで、そっちの方がしっくりくるだろうということでは、それは納得だというところでございます。はい、 ということで、総合的に見て非常に良いアニメを見させてもらったなということなんで、皆さんぜひ見てみていただければと思います。特にこのサイファいいっすわ。個人的に大好きなキャラですね。はい。で、最後にこのネットフリックスとしての機能の評価なんですけれども、やっぱりこのエピソードとエピソードのつなぎのインターバル、どこのオンデマンドのサービスもこの辺は結構配慮してくれるんですけれども、ネットフリックスってこれ結構群を抜いてる快適さやなと思って出るんですけど、要は1個のエピソードが終わった時に、要はエンディングが流れてる間にもあと5秒で次のエピソードって、このあと5秒っていうのは結構短いんですよね。Amazon プライムやったら結構エンディング流れてからあと何秒で次のエピソードっていうのはなるんだけれども、そこはあと20秒とかなんですね。さすが20秒待てられへんから、もうボタンで次でってやっちゃうんですけれども、5秒やったらもうなんかそのまま待っててもいいやって思ったりもしますんでね、っていうような感じで、結構すごくサクサクと見れて、あっという間にもう12話ありましたけども、たった2日で見終わることができました。皆さんもネットフリックス加入されておりましたら一度見てみていただければいいかなと思います。はい、長々と喋らせていただきました。今日は悪魔女王ドラキュラキャッスルバニアのアニメのレビューをさせていただきました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープHOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。